Ikoro pare yang ita kang awa uhum sa kura jira arang kin kamui ma ushiri ka ayai koshi ne ere hin usu ipakane uaraku.
イランクラプテ、おはようございます。2009年11月8日FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第103回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今年は11月7日が立冬でしたが、まあ、暦の上では、暦の上ではですね、もう冬になりましたが、このスタジオのある二豚にでは、小春日和というような感じでポカポカとした陽気です。アイヌ語で11月をクエカイチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。鍋沢保さんが第13回アイヌ語弁論大会北関東の交渉文芸部門で最優秀賞を受賞。昨日、北海道大学高等教育機能開発センターの大講堂を会場に第13回アイヌ語弁論大会北関東話しましょうが開催された。主催は財団法人アイヌ文化振興研究推進機構。子どもの部には7組8人、大人の部には交渉文芸部門で30組31人、弁論部門には5組5人が出場し、アイヌ語の正確な発音や表現力などを競った。ピラトリ町春骨から交渉文芸部門に出場した鍋沢保さんが見事最優秀賞を獲得した。鍋沢さんはビラトリアイヌ文化保存会の会長を務めながら、アイヌ文化振興研究推進機構の事業である語り部育成事業でユーカラ英雄叙事詩やカムイユーカラ神の歌いなどを学んできた。鍋沢さんが語ったのはトイトイウシカンアサハイエレス、土のついた肉で私は育てられたというユーカラ。交渉文芸部門の最優秀賞、優秀賞は旭川市から出演した川村久恵さんと白老町から出演した佐藤京子さんだった。子どもの部で最優秀賞を受賞したのは秋田県から出場した田沢天翔くん小学校3年生で、あつさちろんぬ裸の狐というカムイユから神の歌いを語った。子どもの部で優秀賞を受賞したのはビラトリ町から出場した関根真也さん小学校4年生と、釧路市から出場した時田さなぎさん。弁論部門で最優秀賞を受賞したのは千葉県から出場した弓野恵子さんが、クコロハポウンケライはアイヌケウトン、母からもらったアイヌの心について語ったものだった。優秀賞は旭川市の高橋ひとみさんと釧路市の佐々木京子さんだった。今回から新たに設けられた講演の部には、かつて最優秀賞を受賞した人や、アイヌ語の指導者クラスの7人が、ユカラ、英雄叙事詩や八重様、即興詩や、日本語の歌詞をアイヌ語に翻訳した、千の風になって、などが披露された。今回の審査委員長を務めた、北海学園大学名誉教授の藤村久和さんは、一人の発表時間が5分から8分に延長されたが、全体的に早口であった。まず日本語で物語のあらすじを覚え、丸暗記ではなく相手に伝えることを主眼に置いて学習してくださいとアドバイスしていた。 訂正いたします。弓野恵子さんと申し上げましたが、旧の恵子さんの誤りでした。大変失礼しました。次のニュースです。首相所信表明、アイヌ民族に言及、歴史文化を尊重。2009年10月27日付、朝日新聞北海道内版より。鳩山由紀夫市長は26日の衆参本会議の所信表明演説で、自ら掲げる友愛政治の目標の一つとして、先住民族であるアイヌの方々の歴史や文化を尊重するなどと、アイヌ民族との共生について言及した。歴代首相が所信表明でアイヌ民族に触れたのは初めて。道内のアイヌ民族関係者からは歓迎する声が相次いだ。北海道アイヌ協会の阿部和志副理事長は所信表明を聞いて、鳩山首相がかつてアイヌ民族が先住民族かどうかわからないというのは日本政府の二枚舌だと、アイヌ民族に対する政府の及び腰を追及したことを思い出した。アイヌ民族のことに触れてもらえ素直に嬉しい。先住民族の国連宣言が国内でも早期に実施され、アイヌ民族の差別や貧困がなくなり、地位向上が図られることを期待したいと語った。日高市長ビラトリ町の茅野茂、二部谷アイヌ資料館の茅野史郎館長は、日本にある差別全体を意識していると感じる、すごい決意の表れだと話した。次のニュースです。食べて踊ってアイヌ文化体験。2009年10月28日付、北海道新聞日高版より。アイヌ民族の文化に触れる。札幌発着の日帰りバスツアー、アイヌ文化伝承とイオルを学ぶ旅の24人が24日、イオル、伝統的生活空間再生事業が進む二部谷を訪れた。ツアーは、地域資源を活用した体験交流型の旅行、ニューツーリズムの普及に向けた観光庁の実証事業の一つ、日本旅行北海道が企画した。一行は二部谷アイヌ文化博物館を見学後、近くにある伝統的家屋のポロチセ、大きな家で、二部谷観光振興組合舞踊部会のメンバーから古式舞踊を教わった。昼食には伝統料理を味わい、トマ、ゴザ、網体験や旧万老亭の見学なども行った。参加した札幌の男性24歳は、アイヌ民族の文化に興味がある。踊りも教わり満足です。と笑顔だった。次のニュースです。札幌で北海道新聞文化賞贈呈式。2009年11月6日付、北海道新聞第二社会面より。北海道の文化や産業への貢献を称える第63回北海道新聞文化賞の贈呈式が5日、札幌市中央区の北海道新聞社で行われた。受賞者は社会部門が幕末の蝦夷地探検家松浦武四郎の研究を40年間続ける秋葉実さん83歳、網走管内遠軽町。学術部門が有機合成化学の分野で新合成法鈴木宮浦クロスカップリング反応を発見した北大名誉教授の鈴木明さん79歳、札幌市。経済部門が外食産業を軸に生ゴミリサイクルなどの環境保護活動に取り組む株式会社アレフ、札幌市、庄司明夫社長。贈呈式では菊池郁夫北海道新聞社長が各受賞者に賞状を手渡し、佐藤忠義氏制作のブロンズ像と副賞100万円を贈った。秋葉さんは、竹城を北海道の名付け親から一歩突き進んで、アイヌ民族の救世主として洗い直してみたい、と意欲を語り、鈴木さんは、鈴木カップリング反応が医薬、農薬の領域以外でも使われ幸せに思う。アレフの中村勝弘副社長は、食の安全や環境は企業にとって最大の競争力。着実に活動していきたいと述べた。 以上です。シローさん、一言お願いします。
はい。鍋沢保さんがですね、板関楼で交渉文芸部門で最優秀賞を受賞されました。誠におめでとうございます。本当に我々にとっても誇りです。これからも我々でアイヌ語の普及に努めていきたいと、このように考えております。
担当は徳富でした。次はワイワイガヤガヤのコーナーです。今日は人数が少なくて、3人で、お届けしたいと思いますが、まず私、徳富です。
はい、大野哲人です。おはようございます。
こんにちは、帯広の笹村律子です。
という3人でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマですね、秋も終わり、先ほどありましたが立冬になってですね、暦の上でも冬になり、だんだん北海道の方は、枯葉が目立ちですね、冬景色が、やってこようかという時期ですが、景色についてということで、まあいろいろですね、お話ししようかなと思ってますが、最近の景色について大野さんどうですか？
最近の景色、冬らしい秋から冬に移り変わる景色で、ちょっと物寂しいような美しいような、紅葉ですか、いいですよね。
はいはいはい。
うん、秋の札幌の北大の方に行ってたので、ポプラ並木初めて見たんですけど、すごい綺麗で良かったですよ。
ここにいるみんなは昨日、先ほどニュースにあった板関楼で、北大の方に行ってましたが、とても北大には大きな木があって、
ね、
綺麗です
ね。広大だし敷地がね、
私は昨日札幌の板関楼を見て札幌に泊まったんですが、今日の朝は札幌からこっちに移動したんですね。で、ちょっと道を間違えたのもあるんですけど、長沼町ですね。
ははは。
そっちを通ってきたんですね。
長沼町。
はい。はいはい、ジンギスカンで有名な長沼。マオイっていう、馬多いって書いて、マオイって読むんですね。アイヌ語のマオイ、から来てるんですけど、そこのまっすぐの道を通って、田園風景っていうんですか。
ははは。
普通札幌から来る場合は千歳とかそういうところを通るんでしょうけど、あっちの道なんかすごくいいまっすぐの道があって素晴らしかったですよ。
ここビラトリ町から見たら、ほぼ北西の方向ぐらいに当たるんですかね、長野町というのはね。
そうですね。
はいはいはい。僕実は先々週ですね、修学旅行で、本州の方に行ってたんですけども、向こうは向こうでまだまだ紅葉してないんだろうなと思って行ったんですけどね、結構奈良の法隆寺のあたりとか薬師寺のあたりは紅葉しててですね、向こうなりに寒いんだなっていうのはちょっと実感しましたね。こっちはもうちょっと枯れ模様っていうんですかね、
もう終わってますけど、
なんか秋の景色を見ると、ああ人生もそろそろ秋だなっていうような感じを僕は時々するんですけどね。
でも私秋好きですよ。秋と冬が大好き。
そうですか。
なんか静かでいい。
雪景色もね、見る分にはいいですね。
はいはい、
車で走るとちょっと、スリップとか怖いですけど、
夜が長くなるじゃない、秋ってだんだん、だから好き。なんかゆっくり静かでしょ、街とか
暗くなるの早くなりますよね。
そうそう、
もう北海道だともう4時台で暗いですよね。
もう昼過ぎたら夕方の気配が漂ってます
ね。そうですよね、
北海道ならね。
本
州に比べたら全然時間の感覚がなんか早く終わるような、一日損したような感じがしますよね。
私も先月富良野行ってきたんですけど、綺麗でしょ、また紅葉、10月の初めぐらいだったんで、すごい綺麗でしたよ。カリカチ峠だっけ。山がすごい綺麗だった。
景色といえばやっぱりこの二豚には独特の景色ですよね。
そうですね。
はいはいはい。知性が結構博物館の周りや、ここ二豚の子供図書館の周りにも アイヌのあの地図が結構たくさん並んでますけどね。
奥の方の山の方もいいんですよね。うんうん、あの何年か前仕事で、あのずっと奥のあの朝日というところですね。あの真冬なんですけど行ったんですよ。
はいはいはい、
いや、あの雪をかぶったの、多分あれホロシリだけだと思うんですけどね。それの美しさに感動したことがありますね。
天気のいい日は、あのこう遥か見える日高山脈ね、あの雪景色したら綺麗ですよね。
ラジオでお伝えできないのは残念ですけど、
ぜひあの一度お越しいただいてですね、あの綺麗な日高の景色を見てほしいなと思いますが、
はいはい、富士さんはオホーツクの方にいらしたんですよね。
あ、そうですね。
あちらもまた違うでしょうね。冬は流氷ですか。
3年ぐらい前にそうですね、あの北見市の方にいましたけど、まあもちろん北見市から流氷は見えませんけど、はいはい、やっぱりあの流氷来るとね、結構気温がぐぐっと下がって寒くなるっていう話もありますしね。やっぱあの流氷最初見た時はこ
う感動しました。
感動しましたね。
本当私見たことないんですよね。
こんな世界があったのかっていう感じでしたよね。
ガリンコ号とか。
ガリンコ号はあの1回だけ乗りました。けど乗った時には大して氷ありませんでした。
あ、本当。だんだん氷少なくなってきてるでしょ。
みたいですね。
温暖化でね。
はいはい、流れてくる氷の
ね。ね。
はいはい。まあアザラシさんなんかいて、可愛らしいんですけどね。
昔アニュの人アザラシ食べてたでしょ。
ああ、
ね、ね、アザラシ料理ね、はい、やってましたね。
食べてみたいね。食べちゃダメなんでしょ。
なんか出してるとこあります
よ。あ、そうなんだ。
あのアザラシのステーキとか、トドとか。
あ、トドのカレーとか缶詰で売ってますね、そういう。
アザラシ食べたいな。
あのぜひオホーツク行って、はい、自分で取っていただいて。
いいのかい？どうも捕まらない？
見るだけならエリモ岬に行けばいい
ですよ。あ、そうですね。はいはい、ですか。ということで、景色のお話ということで、冬場の景色について、お話しいただきました。以上、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。茅野茂、二二谷アイヌ資料館からのお知らせ。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを7月5日に開設しました。今まではビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。茅野茂二二谷アイヌ資料館で検索してください。
アイヌイダックアイヌマンド。
はい、こんにちは、アイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第66回目です、今日も楽しく簡単なアイヌ語を、勉強したいと思います。大野哲人くねな、大野哲人です。
笹村律子ありくれへん。私の名前は笹村律子です。こんにちは。
はい、この、2人で今日はアイヌ語を勉強したいと思います。
はい、
で、あの先ほどのニュースなどでも話題になりましたが、アイヌ語弁論大会というものが毎年開かれています。アイヌ文化振興財団の主催で、これは本当に毎年も今年で第13回目で、まあ、あの本当に最初の頃はまだまだ出場者も少なかったんですね。10組もいなかったと思いますけどね。
すぐ終わっちゃったんですね。じゃあ、
まあ午前中で、まあ、1、2時間で終わったと思います。北見でやったんですね。で、私第1回も見たけど、まあ、本当にだんだん参加者が増えて、アイヌ語をやろうという人が増えてるのが本当にね、嬉しいことで。
喜ばしいことですね。
そうですね。
うん、
で、昨日も行ってきました。本当に盛況で。本当に素晴らしい、いろんな、公演を見ることができました。はい、で、この、アイヌ語弁論大会なんですが、 板関路という、ま、あの、名前、ま、愛称というんですか、正式なアイヌ語弁論大会なんですが、板関路という、表題がついてます。はい、でこれ、ま、みんな、板関路、板関路っていうんですね。でこれはもちろん、アイヌ語で、話しましょうっていう意味ですね。あの、板関というのは、板安という言葉で、が、あの、つながって発音されて、板関に聞こえるんですね。板関。板っていうのは、あの、話す、喋るとか。いうことです。アンというのは私たち、ロウというのはしましょうということなので、板関ロウというと、まあ、喋り場所を話しましょうということで、うん、
はい、
あの、まあ、説明ではアイヌ語で話しましょうという説明がついてます。
はい、
板関ロウというんですね。うん、あの、で、こうなんとかアン、私たちという意味ですが、あの、ロウがつくとしましょうという呼びかけの言葉で、これよく使うんですね。
はい、
例えばですね、イペアンロウとか言ったりします。イペというのは、あの、食べる。あの、食事するという意味で。アンローってつくと、食事しましょう、食べましょう。つまり、まあ、あの、時々、あの、まあ、いただきますみたいな感じで、さあ、ご飯食べましょうってことで、イペアンローとか、
うん、
いや、お昼だし、
一緒にご飯食べましょう。
そうですね。ということです。
はい、
イペアンロー。じゃあ、ちょっとあの、発音の練習をしてみましょう。はい、私が言った後に、笹村さんも言ってください。はい、イペアンロー。
イペアンロー。はい、
で、この応用でいろんな言葉があります。例えば、
はい、
イクアンロー。イクというのはあのお酒を飲むとかという意味なんですが、はい、イクアンローというとお酒飲みましょうということなんです。あの、これ、時々、あの、もともと乾杯ですね。の意味で使う人がいます。もともとアイヌ語で乾杯という言葉はなかったので、
はい、
あの、イクアンローとか。
イクアンロー。
はい。例えば、パイアンロー行きましょう。
うん、
これ、よく使う言葉なんで、これ使うと便利なんですね。はい、でですね、今日はですね、簡単なアイヌ語の会話の練習をしてみようと思います。
はい、
これ、板関路を話題にしたアイヌ語の会話です。
はい、
A さんと B さん2人で、はい、それぞれ会話する形になってます。
はい、
で、私が最初言いますので、会話形式で笹村さんと簡単なアイヌ語会話をしてみます。
はい、
ヌマン、札幌タ、板関路、アン、アニカ、アルパヤ。
スモカルパル。ルスヤコロカカラパイエイカプ
ウサゴタンオロワインネウタラアルキソンノケキロロアン
オヤパカニカカラパルスイエントラワエンコレヤ、
はい、ビルカワオヤパウトラパイアンロ
カニカネプカキラマンワクイケクスネ苦しい
はいですね、これじゃあ、それぞれ私が一文一文言いますので、はい、笹村さん、その後についていってください。
はい。
ヌマン、札幌タ、イタカンロ、アン。
ヌマン、札幌タ、イタカン、んどこまで
イタカンロ、アン。
イタカンロ、アン。
はい。昨日、札幌でイタカンロ、アイヌ語弁論大会がありましたという意味です。
はい。
アニカ、アルパヤ。
アニカ、アルパヤ。
あなたも行きましたかという質問です。で、B さんが答えます。そも。
そも。
いいえ。
はい。
カルパルスイアコルカ。カルパエアイカプ。
長いですね。
はい。
カルパルスイ、ルスイアコルカ。カルパエアイカプ。
行きたかったんだけれど、私は行くことができませんでした。
はい。はい、
ウサコタンオロはインネウタラアルキ。
ウサコタンオロはインネウタラアラキ、は
い、いろいろな町、あの村とかいろいろなところからたくさんの人たちが来ましたという意味です。
はい。
ソンノケキロロアン。
ソンノケキロロアン。
はい。頑張ってください。はい。とても楽しみましたというのは意味なんですが、まあとても楽しかったですということですね。はい。次いきます。オヤパカニカカルパルスイ。
オヤパカニカカラカカラカパスイ。
はい、なかなか発音の難しいですね。
難しい。
頑張ってください。
はい、
来年私も行きたいですと。
はい、
うん。はい。次、エントラはエンコレヤン。
エントラはエンコレヤン。
はい。私を連れてってくださいという意味です。
はい。
ピリカは。
ピリカは。
いいよ、いいですよということですね。
はい。
オヤパウトラパエアンロ。
オヤパウトラウトララパイアンロ、
来年、一緒に行きましょうという意味です。次行きます。 カニカネプカケラマンはクエクスね。
カニカネプカケアランはクイクスね。
私も何か覚えて喋るようにします。喋ることにします。つまり来年も出ますという、そういう会話です。
はい。
笹村さん、まあこれ、うん、去年、あ、昨日、はい、出場されたので、はい、この会話行かなかったという設定なんですが、これ実際は、行かれました。
はい。
はい。
賞もらいましたから。
はい。どんな賞ですか？
素晴らしい賞ですよ。
はい。
参加賞という賞をいただきました。
はい。おめでとうございました。
ありがとうございます。
来年も頑張ってください。
はい。
ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わろうと思います。
はい。スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
はい、次はですね、ビラトリダム凍結についてラジオで討論をしていただくということで、11月5日6日にですね、ビラトリ町長と前田直子さんお二人からインタビューをしておりますのでお聞きください。はい、おはようございます。
おはようございます。
今日はビラトリ町長の川上満さんにちょっとお話を伺いたいと思うんですが、まず猿川総合開発事業でそのビラトリダム凍結ということが表明されているわけですが、それについてどう思われますでしょうか？
このことについてはですね、やはりビラトリ町は今年で門別からね、独立で110年の、節目の年を迎えるわけですけども、過去の歴史からですね、やっぱり災害に苦しんだ、歴史のございます。まあ、そういった中でですね、地域回ってやはりこういった災害で苦しんできた歴史をですね、町民が一番願っているのが災害対策でありますので、まあ、町としてもですね、まあ、保水力を高めるための森林整備も一生懸命やっておりますけれども、やはりこれだけの猿川の日高山脈から急流で急勾配で流れる猿川からですね、最小限度に町民の安全安心を守るためにはですね、どうしてもこの今行っている猿川総合開発事業というのがですね、やはり洪水調整機能の両面が必要ではないかなというふうに思っております。まあ、そういった意味ではですね、まあ、一時凍結ということでやめたということではないにしてもですね、まあ、遅れることによってですね、町民の不安がですね、増すのではないかということで、そういった面ではですね、非常に心配をしておりますし、また残念に思っております。
はい。それでは2つ目の質問なんですけども、ニルタニダムのですね、今後の、利用方法、または使用方法ということなんですけど、町長はどのようにお考えでしょうか？
そうですね、このニルタニダムについてはですね、平成15年の災害、100年に一度の災害ということで、未曽有の災害であったんですけれども、その時にですね、やはり一つは危険流木であるウマニリュベ、約50年分の流木があそこで捕捉されてですね、危険流木が止まったということで、最小限にですね、下流の住民の被害を守ったということ、それから二豚ダムの洪水調節によりで600トンのですね、洪水調節されてですね、約1メーターほど水位を下げたということで、まあ、波堤を防いだということが言われておりましてですね、そういった面ではですね、非常に効果を発揮したのではないかなというふうに考えております。まあ、そういった面で15年の台風を曲にしながらですね、国も猿川水系の河川整備計画の見直しをしながらですね、洪水調整機能強化という形に変更しながらですね、まあ、猿川総合開発事業ということで2ダム1事業で、洪水調整機能を発揮するものだというふうに考えてございます。そういった意味で今足りない不足分についてはですね、日高の河口から可動掘削あるいは 築堤の補強をしながらですね、そういった今後の災害にから著民を守るためのですね、対策を講じているというふうに考えてございます。
はい、それでは3つ目の質問なんですが、このダムの建設と自然保護というのは両立するのかどうか、その辺のお考えをお聞かせください。はい、
ダムと自然保護についてはですね、やはり民主党のマニフェストの中でですね、はい、コンクリートから人へという理念はですね、非常に美しい言葉でありますけれども、現実の問題としてですね、我々がこの15年の災害、あるいは18年の豪雨災害から見てもですね、非常に理念は立派でありますけれども、現実にですね、町民を災害から守ることにはですね、非常に疑問を持ってございまして、やはり公約だからだということでですね、再現調整のためにですね、一方的にその何の説明もない中でですね、一時凍結するというのはですね、やはり、納得できないし、きちっと展望も示してもらいながらですね、地域の実態、声も聞きながらですね、判断をしていただくことが大事なことではないかなというふうに思いますので、まあ、本当に自然もビアトリは大事にしてますけれども、やはり第一にやはり町民の声としてはですね、やはり災害から強い災害のまちづくりをしてほしいという思いは強いという意味ではですね、まあ、できるだけ自然環境を守りながらですね、必要なことは必要というような形で、重要なことだというふうに思っています。
はい、じゃあ最後の質問になりますが、民主党のダム政策についてはどのような評価をされているでしょうか。
そうですね、今やはり地域としてはマニフェストというようなことでいろんな事業の見直しがされましてですね、はい、地域についてはですね、やはりどういうことが影響があるのかということで、まあ、新たなですね、課題が展開されてきているのかなという考え方で、先行き不透明な部分がたくさんあります。そういった面ではですね、まあ、もう少し、時間を見なきゃですね、この民主党の政策についてはですね、なかなか評価はできないんですけれども、まあ、いずれにしても民主党の北海道のですね、胆振日高の重点政策にはですね、将来に備えた防災対策の中にはですね、ダムも含めた総合的な地産地水対策が公約になっているんで、まあ、そういった形でですね、やはり、マニフェストに基づいてですね、やはり地域の声も聞きながら国政に反映をさせていただきたいなというふうに思っております。
はい、はい、本日は平取町長の川上満さんに町長室でお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はですね、北海道自然保護協会などダム反対11団体の窓口をされている前田直子さんにお話を伺います。まず前田さんにですね、はい、お伺いしたいんですけども、猿川総合開発事業のそのビラトリダム凍結についてということが国交省から発表されましたけど、はいはい、それについてはどう思われるでしょうか。
はい、この猿川総合開発事業も昭和40年代の後半からですから、長すぎますよね。もう時代がどんどん変わって、今もう、平成ですからね。それでやっぱり考え直さなければいけない時代に合わせてと思います。でダムの凍結は当然我々にすればもう当然のことで、民主党はかなりね、実はここ10年ぐらいもかなり勉強してます。少なくとも自民党よりは本当によく勉強していて、我々もいろいろなその情報だとかコミュニケーションがあるんですね。だからダムの凍結について民主党が出しているのは我々にすると安心感があります。そう間違った政策はしないのではないかという。
はい、
はい、
それでは2つ目の質問なんですけども、現在二豚にダムにはですね、半分以上砂が溜まって、はい、十分な貯水量を保てないという状況になっているんですが、はいはい、今後前田さんの目から見てどのような利用方法または使用方法があるか、お考えをお聞かせください。二豚にダムについて。
はい、もう二豚にダム4割以上、つまり 100年想定の大佐の、開発計画が行われた、2倍が10年経たずにもう大佐していて、それこそあのシシリムカという名前の通り、茅野先生がおっしゃった通りに、あの猿川にはダム作ったら大変なことになるという通りが証明されていて、でもう治水もできない状態です。もちろんあの最初の、目的であるトマトの、ね、工業開発の用水ももういらなくなっちゃったので、二ブタニダム少なくとも今もう大佐でいっぱいですから、砂をこう排砂していかなきゃならないのと、水門は少なくても開けて、うん、あの置かなければならないのと、いざという時に、うん、あの困りますから。しかし今魚道は2週間に3匹や4匹くらい登っても、開発は1匹でも登ったら有効だと言うんですけど、全然もう問題にならない、ゼロではないけども2週間に3匹や4匹登ったってどうしようもないあの調査結果ですけども、ですから、うん、先は上がれませんし、川の再生回復には程遠いので、まあ、急に何でもあの変化っていうのは川に負荷を与えすぎちゃうと思うから、時間をかけてですね、やっぱり最終的には撤去をして、昔の草木が登れる川、桜マスが登れる川に しなければと思います。はい、その道筋をやっぱり専門家だけじゃなくてね、うん、流域の人、専門家って意外と川見てないんですよね、うん、だから住んでいる人たちが中心になってむしろ、うん、あの生活の中でね、うん、を通して川を蘇らせることを村住民の方が中心になってむしろやるべきなんじゃないかなと考えます。
はい、はい、それでは次の質問なんですけども、このダムを作ることと自然保護という観点から考えると、はい、どういう関係になるのかということを教えていただきたいんですけど、このダムと自然保護というのは両立するのかしないのか。
はい、あの実はですね、私の父親というのがなんと、まあ猿川の昭和33年に岩地市ダムをね作った張本人なんですね。
あ、じゃあ設計技師。
そうなんです。技術、土木技術者で、それで今もう97になりましたけども、うん、父はですね、うん、あれだけ大きな巨大なダムを川を横断物作るってことは、うん、川は殺すのだということは、うん、明治の頃から分かってることで、うん、どんなに自然に優しいとか、うん、生態系に配慮したなんて言っても、うん、根本から川を殺しますと、うん、しかもでも昭和30年の頃は電気というものが、うん、やっぱりこの国民のね、もう幸せのために必要だと思ったから作ったけれども、うんうんうん、片方では猿川は殺すんだなっていう自覚があったと、うんうん、あの言うんですね、うんうん、それで私昭和30年代に父に連れて来られてですね、猿川何度も見てるんですよ、うんうん、まあ志保さんはもちろんもうね、うん、毎日見てらしたんで、この有さんも作ってる情報に分かってます、だから開発も分かってるはずなんです。それでいくら大義名分を持ってきたとしても、うんうん、もうこれはあの父はですね、もういらないと言ってます、うんうん、から先日来られた今本先生も作っていた張本人ですよ、うんうん、京都大学で河川工学者ですから、うんうん、作っていた張本人の人たちがこぞってね、うん、作るなと言ってるのは、うん、もう真の底まで知ってる人間がそう言ってるので、うん、でそういう立場になくなった人間は自由に話せますから、うんうんうん、私はあの今も先生も父も合致してるんですよっていうこと、だからもうダムを作らない顔を残しとかなきゃいけないし、うんうんうん、これからはもう撤去の時代だ、
なるほど、
もう寿命も終わるダムも多くなってきてますし、うんはい、ちダムもう8、9割近く埋まってますから、うんうんまあ、発電は埋まっても取水はできるそうですけども、うんうん、川はもう3つありますからね。でしかもビラトリダムはね、あのもっと代謝が激しくなると予想して、うん、あの地質の専門家の先生に聞くと、うん、緑色泥岩とかいうそのもっと脆い、うん、ニブタニダムがあるところよりももっと脆い、うん、もっと崩れやすい、もっと代謝しやすい、うん、あの地質の川なんだそうです。だから恐ろしいと思います。あの多分富川で起こったようなことが今度はもっと上流ですから、うんうん、抜き別やら二分谷でも起こる可能性が出てきちゃうと思います、う
ん、はい、 それでは最後の質問になりますが、民主党のダム政策についてはどう考えますか。まあ、現在の凍結という方針に対して、
はい、これはね、はい、よくあの自民党にもの議員の方思いつきのように言うと言ってますが、うん、私はあの熊と、まあ、ダムもちょっとは10年近く二二人ダムビラトリダムのことをずっと見てきました、うん、だから専門ではないですけどね、熊は専門ですから、うん、そうするとですね、例えば専門の熊は民主党は15、6年くらい前からかなり我々の方にアプローチしてずっと議員さんたち勉強してました、うん、かなりの勉強してました、うん、それから森林の問題も、うん、それでダムもですね、やっぱりブレーンの人たち、まあ、研究者とかがかなり長い期間、もうここ10年以上かけてずっと情報収集していました姿を見ているので一番と共通になりますけども、多分そんな思いつきとかではなくて、うん、本当にあの分かっていると思います。一番よく調べていたのはあの共産党です、うん、上智子さんたちがもうずっと5、6年、7、8年ぐらいから、3回も4回も現場を見に来てます、うん、ですから、まあ、その次ぐらいかなと政党としては思ってるので、ダムについての政策はそう間違ってないだろうと私は思ってます。
はい、本日は、室蘭工業大学の、講師司会室で前田直子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうも失礼いたします。
次は朗読のコーナーです。第51回目、萱野茂著平凡社ライブラリーよりアイヌの昔話から耳輪の片方、全3回中の第1回目を今日お送りします。朗読は藤井恵さんです。よろしくお願いします。
私は石狩川の上流のある村で父と母、そして二人の兄と二人の姉がいる家の一番小さい男の子です。男の子といっても、もう着物の裾を引っ張っておちんちんを隠すぐらいの年頃です。どういうわけでそうされるのか、昼も夜も父と母が交代で私を監視して、一人では一歩も外へ出ることができません。それでいて私は甘えっ子で、いつも父と母の間に座り、自分の着物の裾を引っ張りながら父へ寄りかかったり、母へ寄りかかったりして甘えていました。一度でいいから一人で外に出てみたいと思いながら、まだ一度も出歩いたことがありません。夜は夜で母たちはたくさんの薪を、いろり端へ積み、夜の間も火を焚いているので外へ出られません。私はそうされながら、だんだん大きくなって、一人前の青年と言えるぐらいの年頃になりました。ある日のこと、父も母も袖を引っ張って、肘を枕にぐうぐうといびきをかいて眠っていました。それを見た私は、自分の着物と、矢筒や弓などをそーっと窓から外に出し、音のしないように外へ出ました。山の方へ少し歩いてから、着物を着て、矢筒を背負い、弓を手に持って、川の上流目指して走りました。その早いこと早いこと、背中に背負っている矢筒は、まるで宙に浮いているようです。私の体は、背の高い立ち木の枝をかすめ、背の低い立ち木の葉先をかすめて、私は飛ぶように走りました。どのくらい走ったことでしょう。二人の姉がそれぞれマサカリを手に持って、 薪を切っているところへ来ました。私は、まさか自分がそんなことをするなどと思ってもいなかったのに、小さい姉が持っていたマサカリを奪い取って、その姉の頭をポカンと二つに割ったのです。大きい姉が何やらわめいているのを聞きもせず、私はマサカリを投げ捨てて、さっと走りました。どこへ何を目的に走っているのか自分では全くわからずに、神がかりのように走るばかりです。石狩川の源の山を一気に飛び越えて、ゆっぺ川の方へ下りました。ゆっぺ川の川懐をしばらく下ると、背の低い松の葉の下に、一頭の熊が何かを狙うかのように、じっと息を殺して潜んでいました。その熊の様子は、頭から背中の方まで、まるで筋子を潰してぶっかけたような色。尻の方半分は、いろりの消し墨を噛んで、歯で噛んでその汁を吹きかけたような色です。その恐ろしい熊を見ながら、少し川辺を下ると、今度は兄弟らしく同じ目つきをした若者が二人、酒取りにでも来たらしく、丸木船に乗って上流へ向かっていきます。一人は船の後ろの方に立って、竿で船を漕ぎ、弟らしい方は前に座って、櫂で船を漕いでいます。それを見た私は、このまま漕ぎ登ったら熊の餌食になる。なんとか声を出さずに知らせよう。そう思って、小さい石を一つ拾い上げて、さっとばかりに船を漕いでいる竿をめがけて投げつけました。竿は音も立てずに真ん中からぽっきりと折れました。船を漕いでいた兄弟は船を止めて顔を見合わせ、これは神様が前へ進んではいけないとこっそり知らせてくれたに違いない。さあ戻ろう。と言いながら、船を川下へ向けて、さーっと漕ぎ下りました。それを見て安心した私は、また少し行くと、姉妹らしい二人の娘が、薪を切っていました。私は、二人のそばへさっと寄って、近くに化け物熊が二人を狙って潜んでいる。早く家へ帰りなさい。いつの日かまた会う時まで、と言いながら私は自分の耳輪の片方を外し、妹らしい娘の懐に入れて走り去りました。それからまた少し下ると、川の淵に大きな家が一軒あり、中に入ってみると老人夫婦が二人っきりでいました。大変だ、今二人を食うために、恐ろしい熊が来る。なんとか助かる方法を考えろ。と言い捨てて、さっと走り出しました。
耳輪の片方、第一回目をお送りしました。次回もお楽しみに。
しま加江のしぎるのアイヌ神話修正第2巻チロンヌプアイヌコチャランケ狐のチャランケ語り語り鍋沢ねぷきさん1968年昭和43年4月17日収録のものです。それではどうぞ。
パウドチョパンタパンシコタンパオチョワチョパンウネパイノフシコエテワウアタクニウチェプネヒネパオチョワチョパンシネチェバエヒアイコパクシュアイノウエニタカ パオチョアチョパオクンノイタガアイコスエヤンパオチョアチョパイスカラコルカムイイスカラプトゥタンチワスコルカムイパオチョアチョパウレヘタシピルピンノイエクルピルピンノイエマッウネルウェイネンウネアカムイシコエプテワンパオチョアチョパウエッペタシチェプネルウェイネンパオチョアチョパソロンパンカタンウカンピカタンウピステホチアウピスパリワンペッピスナハンマタパエシコッタンアホンアクニチェプネルウェイネパオチョアチョパウネバイノウウアテクニウテプネヒネシネチェバエヒアイコパクスパオチョアチョパアイノウエニタカウクンノイタカアイコスエヤスコロチロンノカムヤンコロペッパルタンマチャランケハウェウェンタラネネウェンタラクアンヒネヤクスコアロアラアイノタラウェナウェネシコネコロラアイノタラウコラムコルヒネカムイコヤシンケアンドウェネシコランカムイカルカクノプネクトクヤウェ
チロンヌプアイノコチャランケ私は支笏湖のあたりに住むキツネ鮭はアイヌが遡上させたものでもなければアイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてくれたというのにたった一匹の鮭を食べたと言って私が罪を受けるとは何事だと狐の神がアイヌにチャランケ断判をしたというした声を夢の中で聞いたという人がいるという言ったのでアイヌたちが相談して狐神に謝罪したというお話。神もアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも、食べ物は神が用意してくれたもので、すべての生き物たちのためにあるということを教えている。チロンヌプ、アイヌコチャランケをお送りいたしました。
はい、本日の失礼しました第103回目の最後のコーナーとなります。本日の放送についてですねちょっと感想を聞いてみたいと思います。大野さん、
はい、
今日はスタッフ4人でやったんですけども、
はい
はい、いかがですか？
なんか昨日の板関楼の興奮がまだ冷めやらぬような気分で、アイヌ語をやっぱりね大事にして残していきたいですね。
なるほど。まあ先ほどのアイヌ語ワンポイントレッスンも板関楼の話が話題でしたけども、なんかいい感じだったですねあのレッスンね。
ありがとうございます。
笹村さんどうですか？先ほどのあれはなんか本当に本格的な会話のレッスンだったんですけど。
はい。アイヌ語ベラベラの私がどうしたんだろうっていうぐらい、はい、
今日はちょっと調子が悪いという
ね、
調子が悪かった、
体調が良くないのかなな
るほど。まあお互いにみんなで勉強して、
はい、
アイヌ語を、ね、まあ、普及していきたいですね。
はい、
徳富さん昨日あの板関楼ずっと見てたんですけども、
いやびっくりしましたね、あの小学校 1,2 年生ぐらいの子がねペラペラペラペラ ね、
そうそうそう、
いや暗唱して全て記録して言ってるっていう子もいましたしね。
まあ、特にあの秋田県からね来た田沢さんの、
はい、
あのお子さん、
天翔
君ね、 確か小学校4年生って言ってましたね。
もうペラペラでしたよね。
ね、
詰まることもなく。
ええー。だから頑張って、お父さんが田沢隆さんね、あの方も、交渉文芸部門と弁論部門でそれぞれ最優秀賞、実は取ってるんですよ、あのお父さんはね。だからその息子さんですから、スパルタ教育をされたか、個人的に興味を持ったか、その辺はよくわかんないですけどもね。まあ、ああいう担い手が出てくるっていうのは我々としても頼もしいなと思います。
将来楽しみですよね。
まあ、あと地元から出たね、あの関根真弥ちゃん、
はい、
子供の部で優秀賞、あのもし今回最優秀賞を取れれば3連覇がかかってたんですけども、あ2連覇で敗れたり
ビラ取り長としてはちょっと残念でしたね。まあでも、
まあでも本人もね、やっぱりあの田沢天翔君の方がうまいって言ってたそうです、はいはい、後から聞くと。だから自分は負けたと思ったよ、
まあ来年雪辱。
そうそうそう。だからまやちゃんにとってはいい経験になったんじゃないでしょうかね。やっぱり自分が一番じゃないっていうのを分かると、うんうん、まあ精進するっていう
ことですよね、うん、上をさらに。
そうです、ライバルから言うと頑張れるから
ね。
だから来年の関根まやちゃんのね、活躍も期待できるかなと、うん、はい思います。まあ、あと先ほどの会話のレッスンの中で、はい、笹村さんは来年弁論大会で、は
い、優秀する、
最優秀賞取るって言ってましたんで、
そう、
1年間
あの精進して
大野さんに手伝ってもらって出てくださいね。
はい、
はい、それとですね、ちょっと話が変わりますが、先ほどもちょっと季節のお話でしましたが、まあ、立冬というとあれ暦の上で冬なんですよ ね、
う
ん、
ね。
でも今日はまあ冬にはほど遠い、なんか
昨日もすごい暖かかったですよ ね、札幌
暖かいですよね、うん、2週間ぐらい前でしたっけ、あれ10日ぐらいでしたっけ、
雪降ったり、ね、寒かったり、
そういう時もありましたが、まあ、北海道もこれから着実に冬に近づいていくわけですけども、まあ、こういうような天気です。はい、それでは徳富さんからお知らせがございます、どうぞ。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。FM 二ぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第103回目の放送もお別れとなります。次回は12月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
イエーイ、イエーイ。Yeah.
Pia, 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 P